東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
ラジドラ情報局。この番組はラジオドラマを作りたい人と出演したい人、作品を提供したい人のためのマッチングサイトラジドラによる最新作品のオーディション情報や毎回監督や関係者などをゲストにお呼びしてマル秘情報を教えちゃう、そんなラジドラのための公式番組です。2ヶ月ぶりぐらいですかね、こんばんは、梅影明日香です。今月もよろしくお願いします。年始明けまして遅いですけどおめでとうございますって感じですかね。はい、ちょっと緊張してるんですけども、今回はですね、もう来週に迫ったイベントについてちょっといろいろゲストさんをですねお呼びしてお話をしていきたいなと思いますので、ぜひぜひね、ご興味ある方なくてもぜひ聞いていただければいいなと思います。よろしくお願いします。それではですね、番組では皆様からのコメント、メッセージなどを募集しています。番組へコメントを送るには、YouTube から直接聞いている方は、YouTube 画面内右下にあるコメントから送ってください。もしくは、Radio365 ライブストリーミングプレイヤーからお聞きの方は、ラジオネーム、メッセージを添えて送ってください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは、ラジドラ情報局第4回目放送。始まります。この番組は株式会社アイビジョン、ラジドラの提供によりお送りします。ふわっとクエスチョンカード。はい、いつもでしたらですね、このコーナーではゲストさんに質問ボックスからカードを引いて答えていただくコーナーなんですけども、今日は、1週間後に迫ったラジドラフェス2023につきましてですね、ゲストさんとお話をしていきたいと思います。それではまず最初にゲストをお呼びしたいと思います。今回のゲストはザイオンさんです。
どうも、野口五郎です。
よろしくお願いします。
どうも。
あ、めっちゃパンチが来てますけど
ね。え、今日はエンジニアにあの人が来てますからね。
いやもうね、
容赦ないですよ、本当に半端ないですよ。
超シビアな感じで、ね、いやでもありがたいです、はい、心強いです。よろしくお願いします。
はい、どうもザイオンです、よろしくお願いします。
はい、じゃあ今回はちょっと最初にご紹介した通り、はい、来週に迫ったラジドラフェスについてお話をしていきたいと思います。そうですね、
ラジドラの運営を私しておりますので、まあ、ちょっといろいろともう来週本当に1週間後のもうこの時間に終わってると思うんで。
そうですよね、
そのいろいろと宣伝をですね告知をしたいなと思うんですけど、はい、まずラジドラフェス2023自体はですね、1週間後の、2023年の2月12日、日曜日、はい、場所がですね、江戸川橋のエストラ箱というですね、まあちょっとしたこうレンタルスペースがあります、うん、こちらでですねイベントをやるんですけど、一応時間がですねようやく昨日かな、今日かな、タイムテーブル発表しましたので、はい、そこら辺もちょっといろいろとお話ししていきたいなと思うんですけど、はい、まあ、とてもざっくり言うと、13時半会場です、
はい、
で、14時開演、
はい、
でまあ、そこから6作品もあるので結構な、まあ、お時間になるんでね、うん、一応チケットはですね、まあ、ホームページにも全部リンク貼ってありますけど、全て一緒です、うん、1作品を見ても全部6作品を見ても1000円、うん、でプラスワンドリンク、現地で払っていただくという形になるんですけど、まあ、6作品ということで1作どれぐらいかっていうのはちょっと、まあ、作品ごとによって違うんですけど、うんうん、梅影監督の作品はどれぐらいなんですか。
50分弱ですね。
50分弱、
はいはい、
何気に一番長いよね。
そうなんですね、まあ、でもちゃんと今回で完結のお話なので。
一作でね、
一作で、
はい、はい、でちなみに僕の作品なんかは今ね、確かこの前測ったら42分弱ぐらい、ね、
あら、
はい、
いやでもまあこれから続く作品ではありますからね。
まあでもね、梅影監督も、はい、まだ編集中じゃないですかね。
そうですね、
ここから色とまだ時間が増えたり減ったりも可能性あるんですよね。
そうですね、ちょっとあるかもしれないので、はいはい、
じゃあとりあえずタイムテーブルの、その上映順ね、うん、ちょっと紹介していこうかなと思うんですけど、
はい、
まずですね、一番最初の上映する作品がですね、14時10分から、ダベリングアフタースクールナイトが、うん、上映されます、
はい、
これ田中健太郎監督といってですね、はい、まあ、ちょうどレディオサンデーでも、昨年の10月から生放送を、担当しているですね、東京、ニューシーズなんたらっていう、ね、番組、
うん、はい、あります
ね、そこのですね、田中健太郎くんが監督をやっておりますと、うん、でこのダベリングに限らずですね、もうすでにこの今回の6作品はすべて予告本編が公開されてますので、うん、まあ、皆さん聞いていただいた人もいたり、うん、まだ聞いてないよっていう人もいると思うんですけど、さあ聞いた人は何人ぐらいいるかな。
はい、
少ねえな少ねえな、もっと200人ぐらい入ってくるのかな
ここにいる、
うん、っていうかそれもあなたが聞いてた当たり前だって
当たり前ですね、はい
はい、でダベリングどういう話かというとですね、ジャンル的には、うん、コメディですね、
うんうん、
で青春コメディに属するかなと思うんですけど、うん、お笑いトリオ の, このダベリングっていうやつらが、うん、そのラジオ番組を持ってると、
はい、
でこのラジオ番組の中にある一通 の,、そのメールが来て、うん、そのメールからいろいろとですね、こうなんかてんやわんやな事件が起きていくっていう、
うんうんうん、
でも実際ね作品自体は30分あるかないかぐらいだと思うんですけど、
ほうほうほう、
どうですか、なんか来てます、
今ですね、
はいはい、
来ましたね、
はい、あ、はい、お便りが来ました、
お便り来ました、はいはい、すいません、いいですか、
はい、いいです
よ、ラジオネームさなゆかさんからです、
さなゆかさんですね、
待ってました情報局ってことで頂戴してます、
そんだけかいさなおぶゆか
いやいや待ってくださって、はい、ありがたい、
さあで、うん、ダベリングに関してはですね、とりあえず、一番最初今回トップバッターなの で,
で,、ね、はい、
で一応今回すべての作品が上映の後に約10分間の舞台挨拶があります、
うん、
なので、ダベリングはですね一応、今回、14時開演になりますので、
うん、
開演と言いつつですね14時から14時10分までの間はちょっとまあ開会式というかね、う
ん、はい、
司会も立てるので、僕の挨拶だったりいろんな、はい、ちょっとした開会式あります、
うん、
で、14時10分から予定では14時35分までがダベリングの、上映時間です。でその後ですね14時40分から50分までの間が、この舞台挨拶の予定なんですけど、うん、なんと先ほど田中健太郎監督と連絡を取り合ったらですね、
はい、
その日田中監督以外誰も来れないということで
ということは監督の一人挨拶、
監督一人で、ね、10分ちょっと無理だろって、だって10分ってさこの365のここの生放送の一コーナー分あるからね、
う
ん、
そうですね、
あ、じゃあ2分ぐらいで終わって巻いちゃえばいいんだ、
ああ、ね、そうですね、あ、私の長いんでちょうどいいかもしれない、
梅上先生のね、うん、あ、ピンポン来ましたけどね、はい、でまあちょっとね今回トップバッターっていうのもあって、まあ、皆さん、うん、スケジュールの問題で、まあ、来れないということなんですけど、まあ、一応ですね、とてもおバカな、青春逆コメディ的な作品なので、気になる人ですね、ぜひこのトップバッターも見に来てください、
うん、なんか勢いづいていいかもしれないです ね,
そうですよね、
こういうコメディがあると、はい、うんうん、
でこの、バカコメディの後に来るのが
はい、
14時40分からですね、あ、違う、14時50分ですね、うん、梅影監督の17少年物語、
うー、あざーす、
予定では45分、
予定ではめっちゃ嘘ついちゃった
まあもうちょっと伸びるかもしれないですけどね、
伸びるかもしれないけど、
まあ、予定では15時40分から10分間の舞台挨拶、
うんうんうん、
もう人選は決まってるんですか、
人選決まってますね、一応ちょっとここに4名って書いてるんですけど、
はいはい、
私と、はい、あと一応3人お声掛けしてる感じ、
あ、そうですね、はい
はい、
はい、あ、まだ名前を言わないのね、
あ、
言っても別にいいですけど、
言って、あの、
変わる可能性もあります
ね。メール送ったけど特に返事がないんで、見てるかどうかっていうところですね。
ちょっとあの田中健太郎みたいに、うん、最終的に本番になったらあーちゃん一人だっていうのは それはないように頼むよ。
あ、でもお一人がそう、でも大丈夫、一人はあのお返事来たので、私ともう一方は必ず登壇してくれる。
あの松本先生とかもなんかズームとかで出させばいいんじゃないですか。
あ、そうですね。ありがたい。
松本
先生。はい。
はい。はい、でですね、あーちゃんの作品っていうのはこれあれですよね。
そうですね。
あの青春ものっていうか。
青春ものですけど、多分その前最初のダベリングとはちょっと逆なそうだ、ね、テイストかもしれないですね。ね、
うん、でもまあ。真逆ではあるけど、どちらも青春もの
です、
ね、
どちらも青春です。こっちはもうなんかもうベタベタすぎて逆にエモいかもしれない。
エモい系の、
あの青春も系ですね。
まあ俺なんか最初に脚本を読ませてもらった時に、うん、これ要するに現代版尾崎だよねみたいな。
ああ、そうそうそう、尾崎って言われました。
尾崎だから、あの15の夜あたりのこう、うんうん、歌の世界観みたいな感じかなっていうのはあったけど、
ね、いやでももう本当にそんな感じですね。
なんかあの時代特有のこうね、モヤモヤしたものとか、ムラムラしたものはムラムラないな、あのいろいろとそういう青春特有のイライラとか、そういったものを表現してる作品かなと。
本当にその通りです。安心して聞いていただけるんじゃないかなって。
今日ちらっと聞かせていただきましたけどね。
あ、そうですね、ちょっとまだまだこれから
完成版が楽しみですね。
そうですね、ちょっとドキドキするけど頑張ります。
はい。そして、最後ですね、その次が、15時50分、まあ4時前ですね、うん、から始まるのが、今度はそよ風に乗せてサマードライブ、うん、これはですねレディオサヌゴでももう長らく、生放送もう2年半ぐらいやってるかな、うん、ケイティさん、話題のケイティさん、彼が初監督作品ということで、
ね、素晴らしい。
でこの、ケイティさん の作品に関しては、あのどちらかというと自分のその何ていうのかな、自叙伝じゃないけど、うん、その自分の何だろう、過去の出来事をどちらかというとそういう体験的なものを、まあ、脚本にしたようなところがあって、うん、あの僕の作品を過去に聞いてくれた方いると思うんですけど、もう 2作連続出てる、ね、女の子いるんですよ。4歳5歳の女の子、
はい、
彼のお父さんがケイティさん、
うん、予告でも ね、 今回ね、
そうね、なので今回あのケイティさん自分の作品に自分の娘を使ってですね、
うん、
いい感じの、彼も今編集中なんでね、まだ僕あの完成版聞いてないんで、果たして本当に納品されるのかっていうね、ちょっとドキドキはしてますけど、まあそよ風に乗せたサマードライブ、ある日ね、なんだろう、お父さんのお参りに行った帰りにちょっと歌種をしたら、そこでこうコンコンと、ね、ノックがされると、誰だと思ったら、え、親父みたいなね、あの CM のシーンですけども、まあお父さんとのその実際に彼の、お父さん、亡くなったお父さんとのいろんな思いとか、父親としての思いとかね、まあ、自分が親になって子供ができて、いろんな思いをこの作品になんか表現したいみたいなことを聞いてます。
はい。
ケイティもね、どうなんだろうね、その舞台挨拶、
うんうん、
ね、一人にならないように頼みますよね。
そうですね、これどうなんだろう、
みんなに舞台挨拶を楽しみにしてて言ってるのに、一人とかだったらちょっと困るよ ね、
ね、 ちょっとね、ちょっと寂しいので、
ね、
ぜひぜひ。
というわけで、まあ、最初の3作品はですね、うん、ダベリング、そして17少年物語、そして、3つ目がそよ風に乗せてサマードライブ、ケイティさんの作品です。
はい。では後半では引き続き他3作品についてお話をしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。それではここで1曲聴いていただきましょう。
自分で作るラジオ番組、君と僕とのラジオステーション、レディオ365。
まるまる
Now。
はい、ということですね、ちょっと今回も前半に続きまして、
はい、
はい、他の3作品についてお話をさせていただきたいと思うんですが、
はい、
ちょっとメール頂戴してるので、
お便り200通来てますか。
200通来てますね。はい、
背の旬に負けないね、200通
だね。すみません、ケイティさんからですね、
先ほどの監督ね、
頂戴してます、はいはい、まず1通目、作品紹介ありがとうございます、こうやって紹介してもらえて嬉しいです。2つ目、うん、納品するかどうかだってそれは神のみぞ知る。
のみぞ知りじゃないよ。
で、最後はですね、舞台挨拶についてなんですけど、うん、ほぼ全キャスト来ると思ってます。
すごいじゃん。
おお、素晴らしい。
いや、5人までだからね、全部で。監督含めて5人まで。
監督含めて、その中からちょっとね、厳選していただければ。
はい。
はい、
じゃあ、引き続きですね、はい、作品紹介なんですけど、うん、 4つ目の上映がですね、16時35分から上映を予定している友達の桜サンクチュアリーエンドということで、これは花岡すばるさんの、ね、はい、作品ですけど、まあ、はい、すばるちゃんとあーちゃんって考えてみればさ、ある意味同期なんだよね。
まあ、そうですね。
ね、出会ったのが、この 2,3 年前のフランケンアイズのオーディションで、
はい、
気がつけばね、もう
気づいたら2年半
ぐらい経ちますけどね。
ですね、
まあ、2人ともなんか縁があってここにたどり着いた感じですけど、彼女のこの作品は、なんだろう、 SF っちゃ SF なんですよね。で、僕の作品も SF なんですけど、まあ、ヒューマン系の SF なんですけど、同じ、彼女のもヒューマン系の SF なんだけど、どうなんだろうね、あっちの方がディストピアものっていうのかな。
そうですね、以前ね、ゲストに来ていただいた時とかもお話を伺ったんですけど、確かになんかそんな感じですね。
俺のお姉方はね、第1話に関しては結構まだ青春ものっていうか、なんですけど、一応まあ原作の方はどちらかというともっとダーク的というか、もうちょっと重いテーマなかなって感じはするんですけどね。この、友達の桜はですね、まあ、そのユーゼアっていうね、なんかのあらゆる暴力とかそういったものをね、はい、排除するっていうその理想の国家があると、
はい、
まあ、そこにあるその、友達の桜っていう桜があると。でその平和の象徴に火が放たれたということで、こういった誰だっていうところから始まるっていう、まあ、そういう作品らしいんですけど、これね、実はね、前後編なんですよ。
はい、超大作ですね。で、
実は花岡すばるが一番大作作りやがって、やめとけって言うわけじゃないんだけど、まあ、俺なんかもう大作作りすぎて本当にヒーヒー言って地獄見てきたんで、やめた方がいいよって最初からって言ったんだけど、頑張ってね、今回一応40分ぐらいの作品かける2本で前後編で分ける予定です。
はい、
で今回のラジドラフェスでは前編の約40分を、聞いてもらうということなので、予定ではその1ヶ月後に YouTube で後編が公開される予定なんでね、
はい、
皆さんまたご期待ください。
ぜひね、前編見て、ね、後編も聞いていただければ、
ぜひね、お楽しみにってところなんですけど、はい、どうですか、なんか来てます？
来てますね、はい、ラジオネームケインチェさんから。
ケインチェさん
ですね。
はい、
お初にお伺いしました、はい、こんばんは、いつもお世話になっております、
はい、
今日も頑張ってくださいということで、
は
い、
誰をお世話したの俺が
ぜひぜひ引き続き聞いてください。お願いします。
よろしくお願いします、
はい、
さあ、どんどんいきましょう、
はい、
4つまで紹介したよね、
はい、
次がですね、17時30分、
はい、
5時半から予定しているブラインドシャーロック盲目の探偵カブラギシュン。こちらですね、はい、実はその監督がですね、猪俣敏っていう監督で、
はい、
現役の映画監督です。
はい、いやすごい。
で、まあ実はね、年も俺よりももうだいぶ上で、で、まあやっぱり少しこう何世代か上っていうのもあって、俺も恐縮してるのもあるんだけど、やっぱりこうだいぶ上の世代の方なんで、俺もなかなかこうケツを叩きづらいというか、ラジドラ運営としつつも、ものすごくね、監督マイペースなんですよ。だからなかなかこう出てくるもの出てこないし、いや本当に制作進んでるのかなとかすんごいやきもきしながら、ちゃんともうね納品されて、で一旦納品されたんだけど、本人はなんでこの前の2月1日の予告編公開日あったでしょ、
はい、
あの日が本編の納品日だと勘違いしてて、
そうだったんですね。
どんだけド S やねんって思いましたあれだったらみんな誰も公開できない、
無理、
で、まあ、一応ですね、まだ今そのなんていうのかな、修正してるらしいんですけど、一応ね、僕前編も聞いたんですよ、
はい、
フルで、すごくよかった。
うわー、もうめっちゃ私も楽しみにしてるんですよ、ね、
なんていうのかな、やっぱこれ現役映画監督やるなと思ったしすげえと思ったしね、
いや
ー、俺全然勝てねえじゃねえのやべえかもとか思ってたね、ある意味、
ちょっと楽しみ、
今回ちょっとラジドラフェスね、大本命くんじゃないのかなと思ってて、
いや、
一応ね40分、41分か2分ぐらいの作品俺と一緒ぐらいかな、
あ、そうなんですね、ほうほうほうほう、ね、
なので猪俣監督の作品ですね、5番目の作品ですけど、すごくいい作品なんでね、
ちょっと私もちょっとドキドキしながら。
ちなみにこの猪俣さんね、本当は別の企画をやろうとしてる、
あ、そうなんですね。
なんだけど、せっかくラジオドラマやるんだったらってことで、あの本人自体が、まあ、僕も目が悪くてね、うん、去年手術したり、まあ、うんうんうん、結構悪いんですけど、うん、猪俣監督も何十年か前に一回失明しそうになったことがある。
あ、そう。
でその時にちょっと一時期目が見えない時期があって、その時やっぱりその健常者であることからやっぱり見えなくなることの恐怖とか、逆にちょっと慣れてくることとか、
うん、
その目が見えないことで見える世界があるみたいな。
うん、
でラジオドラマっていう、本人は映画監督って映像をやってるのに、それを今度こう音の世界で表現するってなったんで、
うん、
じゃあせっかくだったらそういうの作ろうかなってことで、目が見えない探偵、うん、ブラインドシャーロックってね、
うんうんうん、
もう名前だけでこれもう勝ってるだろうって話で持ってってるよね、うん、これ
持ってってますね。もうそれだけでちょっともう、
いやなんか愛しのエリーっていうね曲名聞くだけでもキュンってきちゃうのと一緒で、
うんうん、
ブラインドシャーロック、もうどう考えてもパート2、3出そうだけど
ですね。しかも盲目の探偵
ね、カブラキション。でね、この実はね、もう一個すごいことがあって、
はい、
このブラインドシャーロックに出ている主演の冠城俊役、
はい、
これね、実はね、この声優を担当している方が映画監督なんですよ、まだ。
そうなんですか。
鈴木さんって言ってね、鈴木秀、ごめんなさい、秀幸秀夫だったかな、ちょっとごめんなさい、うん、鈴木監督です、
うん、
猪俣監督とつながりのある監督で、うん、鈴木監督で、彼がまあその猪俣さん仲いいということで、
うん、
まあオファーして、で、まあ、初めて声優に挑んだということなんですけど、これがまた渋い声でね、俺の名前は冠城俊みたいな、
ね、予告でね、
あ、予告で聞いたらね、うんうん、分かると思うんですけど、すごく雰囲気も出てて、素晴らしいんで、ぜひ皆さん、うん、多分ね、あれですよ、ラジドアフェスにも来るんで、舞台挨拶にも出ると思います。
お、
いろんな苦労秘話とか聞けるじゃないですかね、制作秘話が。
いやありがたい、ぜひ聞きたい、
はいはい、なんかありますメール、
来てますね、はい、お待ちください。まず焼肉食べたいさんから、はい、ありがとうございます。久しぶりに聞いております。ラジオネーム変えてます笑い、
うん、
久しぶりに聞いたらすごいことやってるんですね、応援してますということですね。
焼肉食べたいさん、ね、
誰だろ
うね、
前のお名前誰だろう、はいはい、ぜひぜひありがとうございます。
いろんなことやってるんでね、ぜひ、
はい、
フェス来てくださいね、2月12日、来週の、ね、来週日曜日です。
うん、うん、はい、で続きましてうぴこさんからいただいてます。
ピカピカ、
こんばんみ、へーブラインドシャーロック気になるぞということで、おっとちょっと待って、
いやブラインドシャーロックこれ映画化するんじゃねえのと俺思うんだけど、本当にね、
いやい
そういう感じ、次が絶対出てきてもおかしくない終わり方。
うーん、いやだからね、
どうですか、あります、
あ、大丈夫です、
はい、いいですか。じゃ最後ですよ、残りもう1分ないんですけど、私の作品、
うん、
デビルマリアの涙第1話カルネアですということで、うんうん、18時半を予定しています、
はい、
で多分ね大体押しちゃうんで18時40分とか45分になる可能性はあるんですけど、日曜日の、ね、昼間からスタートするんで、
うん、
まあ、皆さんゆっくり見ててもらったなと思うんですけど、
うんうん、
今回第1話、予定では全6話か7話ぐらいになる予定です、40分50分の作品が全6話7話予定、1年のプロジェクトの第1話です、
はい、
で今回が第1話が約41分ぐらいなんですけど、うん、まあ実はこのフランケンアイズって僕がね3年前に作った作品、
うん、
これの正式な続編になります。
お
ー、で、今回ですね、あんなキャラもまた再登場したりするので、
ちょっとじゃあ懐かしい感じで
夏いね、
夏
い作品になるので、
うん、
ぜひお楽しみにってところなんですけど、で、まあ、実はこの作品のための、エンディング曲を、
うんうん、
僕は書き上げておりましてですね、
はい、
そのエンディング曲をねこれから聴けるということで、
はい、はい、
これから梅影さんにお願いしたいと思います。
はい、ではご紹介ありました通り一曲聴いていただきましょう。ラジドラ情報局エンディングのお時間です。ではですね、来週に迫った、ラジドラフェス2023の、まとめをしていきたいと思います、はい、日時、日程がですね、はい、2023年2月12日日曜日から、
はい、
場所が江戸川橋にあります、エソロ箱という場所で行われます、はい、時間が、会場が13時30分、14時開演で行われます、はい、 はい、事前入庫ですと1000円 で、
チケットですね、
当日チケットですね、当日は1500円となってますので、ぜひ、しかもあの限定60名様なので、
はい、もうチケット残りわずかですよ、
はいはい、ぜひあの事前予約していただければ少しお安くなっておりますので、はい、よろしくお願いします。
最後なんかメールとか来てます、読む時間ないか、あ、ないね、
待って、1個来てる、はい、1個来てる、はい、あ、クレイチャーさんから来てます、
あ、来てる、
アスカさん局長こんばんは、作品紹介や予告聞いて、はい、各作品聞けるのがとても楽しみです、上映会行きたかった、行けなくてすみません、涙、上映会頑張ってくださいということで、はい、頂戴してます、
ありがとうございます、
ありがとうございます。はい、それでは今回のゲストはザイオンさんでした、
はい、じゃあ来週会いましょう、元気があれば何でもできる、
イエーイ、はい、すみません、バタバタで、ですね、ラジオ情報局にもあのアカウント、ツイッターのアカウントはございますので、ぜひフォローしていただければ嬉しいです。それではラジドラ情報局第4回目放送、これにて終了です。ここまでのお相手は梅影飛鳥がお送りしました。この後は CM を挟んで21時30分より松本健二の今夜も帰れま10をお届けいたします。それではまた私とは来月も第1日曜日の21時にお会いしましょう。さようなら。この番組は株式会社アイビジョン、ラジドラの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。